吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あっという間に9月も最終週と、
うん、早いね。
この間中秋の名月でしたけどね、綺麗なお月でした。め
っちゃ綺麗でしたね、
うん、明るかったね夜ね、
うんうん、ね、そうですね、う
ん、月に願いをと言いますが、
願いしました。
はい、私はもうしっかり、
ね、何願ったんですか。
あの株価が上がるように願ったんですけど、
はい、
次の日はそうあんまり芳しくなかったですね。
そうでしたね、はい、僕あの日の前日も結構月が綺麗で、うんうん、ちょうど走ってたら、うん、あるお寺のそばを通ったんです、大きな、はい、寺の、あ、境内の真上にお月様が鎮座なされていて、すごい綺麗な絵だなと思いながら見ていましたが、都会 の満月ってなんか ビルの間にポコって浮かんでる満月も綺麗だなとか思いながら、はい、ランニングを45分間してました。
いや、いい都会ならではの楽しみ方ですね、うん、ところであの吉崎さん、よく3の倍数月忙しいとおっしゃっていますが、
そうなんですよ、
9月末になりますと、
今日はあと、あのね、後のコーナーでお話をしますけど、はい、9月は基準地価、うん、3月は地価工事地価、うん、そして12月は年末に来年度の予測、不動産価格の予測をみたいな、うん、とかで連載がこの季節ごとの連載っていうのが結構あってですね、うん、それがこう立て込むので、だいたい3の倍数月は忙しいっていうのが、もう長年この仕事をしているとずっとの感じなので、
そういうサイクルが出来上がってるんですね。
そうなんです。なので9月の、ここ今年特に10月1日が金曜日じゃないですか、うん、これを勝手に9月31日と僕は呼んでいて、そこまで待ってくれよと、原稿はということで、9月31日ないですけど、はい、10月1日まで出すのは許してねっていうような感じで、3月も時々37日ぐらいまで僕は仕事するんですけど、そんな感じでやってるという感じですが、
月末は本当にお忙しい、
うん、まあ、そうするといろんな原稿書いてると、はい、まあ、いろんなネタ集めたりとか、いろんなことをこうまとめたりするんですけど、まあ、最近あの三井住友トラスト基礎研究所って、まあ、不動産に強いシンクタンクは海外のですね、あの住宅価格サイクルっていうのを発表していて、これ8月末時点の数字ですが、なんと東京もニューヨークもロサンゼルスもサンフランシスコもワシントン DC も全て価格上昇ステージにあるという結果を発表しておりましたが、まあ、多少9月の半ばぐらい話題になっていた中国はですね、価格上昇率が加速中っていうふうに出ていましたが、まあ、ちょっといろいろな、ね、問題もありますけれども、まあ、そんな感じで、一方で世界の主要都市で、住宅価格がピークを打っているだとか、下落しているだとかっていう、ま、都市の数はなんとゼロ。
ゼロ。
ゼロ。
ロンドン、シドニー、メルボロン、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ワシントン、東京、ワシントン DC、東京、香港、シンガポール、北京、上海、すべて上昇エリアか、上昇は多少鈍ってきているけれども上昇、あるいは上昇率は加速しているっていうゾーンにあって、まあ、世界中でですね、ペントアップ需要っていう、まあ、最近言葉がありますけど、これはコロナ禍によってせき止められていた繰り越し需要が一気にポンと噴出しているっていうことで、まあ、世界中の住宅価格が上昇カーブをの上昇サイクルに入っているというような感じになって、ペントアップ需要ってね、あんまり使わないですけども、
だから使いやすいですね、それなんか、
はい、
ね、溜まってた需要が出てきたとかいう言い方をいつも自動車とかもね、
はいはいはい、
してるんですけど、
そうそうそう、はい、
ペントアップ、
うん、一方でオフィスの賃料のサイクルは、もう世界各地で下落基調にあって、ニューヨーク、クアラルンプール、ロサンゼルス、サンフランシスコ、バーって上げればキリがありませんが、大体賃料が下落ステージにある、北京や上海、ロンドン、シンガポールは賃料が下落しているのが、まあ、やや下落幅が縮まってきた、 一方で上昇にあるのはソウルぐらいで、あるいはベルリンぐらいで、ほとんどがピークもしくはかなり下落にステージにあるというのがオフィス賃料サイクルということで、まあ、まさにですね、新型コロナウイルスの影響がものすごく色濃く出てる現在の世界の主要都市の不動産サイクルというようなことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。
コロナは全世界を巻き込んだと言えるデータですね。
そうですね、まあ、少なくとも先進国の主要都市は全て巻き込んでいる、不動産にはかなりそれがはっきりくっきりと出ているということは言えるんじゃないでしょうか。
まあ、これからもこの日本だけでなく世界の不動産サイクルなんかにも 目をつけていきたいと思います。
はい、はい、
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて今日は年に一度公表される基準地価が発表されましたとのことで、こちらの話題についてお話伺っていきたいと思います。日本経済新聞によりますと、国土交通省が21日発表した2021年の基準地価は、住宅地や商業地など全用途の全国平均が2020年に比べて 0.4% 下がり、2年連続の下落となりました。新型コロナウイルス対策に伴う外出の自粛や訪日する外国人観光客らの需要低迷が長引き、繁華街など商業地のマイナス幅が拡大したとのことです。はい、先ほども吉崎さんから少しお話ありましたが、基準地価、9月21日に発表がありましたね。
これはあの年に2回でっかい地価が、あ、でっかいというかまあ主要な地価が発表されて、3月の20日過ぎに発表されるのが、工事地価、まあ、地価工事法に基づいて、調査分析をして発表されるのが工事地価、そして9月の20日ぐらいに発表されるのが、基準地価と呼ばれるもので、都道府県、地価調査っていうものに基づいて調査を行い、それを地価として発表するのが基準地価ということになります。はい、ポイントは工事地価は1月1日時点の価格で、この基準地価は7月1日時点の地価ということになりますので、まあ、ちょうど折り返し点、半分の地価というふうに捉えていいんじゃないかなと思います。
はい、
昨年の、基準地価はなんと9月30日に発表されました。今年は9月21日の、午後に発表されましたが、去年は7月1日の価格時点のものですので、コロナ後初めてのですね、地価の発表ってこともあり、かなり発表が遅れてですね、冒頭に喋ったように、なんか僕のなんかこう原稿が9月33日ぐらいまで去年を書いてたんですけど。
9月33日。
まで去年を書いた。30日に発表されたので、夕方に。30日4時50分ぐらいだったと思います、発表されたので。それから僕の怒涛の3日間ぐらいが始まったんです。今年は。
長かったですね。
長かった。今年は予定通り9月、大体いつもの例年通り9月の20日過ぎに発表されましたということです。数字に目をやると、全用途平均とありますが、これは住宅地、商業地、工業地、であって、まあ、大体メディアは報じるのは住宅地と商業地を報じますが、まあ、基本、本来的には工業地もありますよと。それぞれ全部の平均が、今年は、0.4 のマイナス、去年がマイナス 0.6 だったので、まあ、多少改善、まあ、改善というかマイナス幅が縮小したということになります。一方で住宅地はですね、特に、減少幅が縮小して、商業地は減少幅が 大きく拡大をしたということで、まあ商業地の、まあ特にインバウンド需要、あるいは国内海外含めた観光需要、飲食需要が低迷していて、そのエリアの商業地の地価が下がってきているっていうのが明確に出ているということになります。
はい、
ただ結構よく見るとですね、全然なんかあの結構バラバラで、去年は、まあ住宅地なんか見ると、まあ大体ずらっとマイナスだったんですけど、まあ今年はですね、 東京なんかではわずかにプラス、大阪は、うん、大阪県ですね、大阪県、あ、そうそう、まず地下工事も、基準地価もどっちも、うん、首都圏のことを、まあ、大雑把に言う首都圏のことをですね、うん、まあ、東京圏と呼び、大雑把に言う関西エリアを大阪県と呼んで、うん、大雑把に言う中京エリアのことを名古屋県と呼ぶ、なぜかこの呼び方をするって不思議な、うん、東京都でしょ、大阪府でしょ、本当は愛知県じゃないですか、はい、なのに名古屋県と呼ぶというなんか不思議な呼び方をするんですけど、それで大阪県はマイナスでしたが、それ以外の主要都市、主要エリアは住宅地はプラスになりましたよと、うん、いうことになります。一方で商業地はですね、大方ずっとプラスが続いていたんですけど、今年は大阪県は、去年から比べてかなり大きく落ち込んだということで、マイナス 0.6 という形になり、一方で名古屋エリアはですね、名古屋県は去年はマイナス 1.1 だったんだけど、今年はプラスの 1% ということで、名古屋県は大きく改善をしているということになります、はい、一方で地方4市と呼ばれる札幌、仙台、広島、福岡は、今年もですね、相変わらずプラスが続いていて、去年のプラスからは若干プラス幅は縮まりましたけれども、ごめんなさい、住宅地はプラスが伸びました。全体的に言うとプラス幅が若干減りました、はい、で、住宅地においてはプラス 4.2%、商業地においてはプラス 4.6% と、相変わらず地方4市は強かったですよと。特にですね、うん、商業地において、うん、地点エリアエリア、何万地点ってありますけども、2万1000地点だったかな、うん、ありますけれども、その中のベスト10を取っていくと、うん、10分のなんと8が福岡県、これ、エリアの県じゃなくて県ね、うん、プリフェクチャーの県ね、うん、福岡県に、在している場所で、うん、福岡県の、地価の上昇っていうのはかなり、なんかものすごい勢いで上昇しているというのが、うん、特徴だったなというように思います、うん、なんかそういえば、ね、はい、坂本さんと、ラジオじゃなかったけど、何か YouTube か何かの番組で、はいはい、去年のはい、このネタを喋った記憶が僕はありますけど、
そうそうそう、確かそうですね、ちょうどその時期で、なんで福岡にめっちゃ物件持ってる僕の話が来るのかなちょっと思ったんですけど、
その時に話をした記憶がありますが、はい、そうそうそう、あの時に坂本さんこんなこと言ってましたね、うん、この去年の地価かなり落ち込んだんだけど、これは全てのコロナの分を盛り込んでるのかっていう、まあ、株式用語っぽい言い方をしていて、全て盛り込み済みだと判断しますかって話を聞きましたけど、僕はその時に多少もうちょい来ると思いますっていう話をしましたが、半分正解半分、不正解だったと思います、うん、住宅地においては全てもう盛り込んでいて、すで、うん、に回復基調にある、うん、主要都市は少なくとも主要大都市は、うん、一方で商業地はあの時の予測以上に新型コロナウイルスの影響は予想よりも大きくてですね、うん、あの時はまだ盛り込み、全て織り込み済みじゃなかったというような状況で、また今年も去年よりかは良くない数字が出ているということになります、うん、で一方で伝えとかなければいけないのは、大体毎年毎年、まあ、いろんなレポートとかいっぱい今書いてますけど、うん、22年どうなるのっていうやつですけど、うん、22年の、占うデータがこう前半後半っていうのがあって、うん、工事地価と、基準地価で同一ポイントっていうのが、日本中で約2600ポエリア、うん、あ、ごめんなさい、1600エリア、1625エリア、うん、エリアで地点か、うん、あって、その推移を見ていくとなんとなく見えてきて、そうするとですね、どうも住宅地は主要都市においては今年よりも上がりそうな雰囲気です。地価は、地価工事も数字もそうですし、基準地価も来年の9月に発表される基準地価も、主要都市の住宅地は上がると予測します。一方で商業地ですが、どこまで新型コロナウイルスが収束し、ワクチンの影響がどれぐらいプラスの影響が出るかによって変わってくるんだけど、かなりプラスになる可能性、僕は、プラスというか今ほどの落ち込みから改善されるというふうに予測していて、来年の9月頃の基準地価はかなりいい 去年よりかマシでし、だいぶ良くなりましたね、うん、みたいな感じになるのではないかと、まあ、そんな風に予測しているということになります。
今日なりますね。まあ、株式投資家の視点から見ると、なんかこの物流用地のこの確保っていうのは結構気になるなと思っていて、まあ、まだまだ物流リートもたくさん、これからも上場するのかなとか、物件増やすのかなっていうのはちょっと見れるところで、でもこれって1年で10から 14% ってすごい伸びですよね。
そうですね。うん、まあ、場所によりけりですけれども、うん、まあ、例えば宮古島とかね、30% ぐらい伸びてたりとか、あったりとか、軽井沢、町全体で 10% ぐらい上がったりとか、
そうですか、底打ちした感じですかね、軽井沢
も。いやいや、底打ちどころか、去年も落ちてないです、うん、去年もすごく上がってましたので、うん、まあ、そういうふうに、住宅のあり方は変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
勉強になりました、ありがとうございます。
今、全国的なあの基準地価についてお話を伺ったんですが、都内の基準地価を見ると、商業地、9年ぶりに下落と。
そうですね、
はい、繁華街で大幅に下げていますね、
はい、これはですね、東京もそうですし、それ以外にも結構あって、な、8年ぶり9年ぶりっていうのがあって、千葉県もそうですね、うん、あと、あ、ごめんなさい、千葉県プラスでしたね、東京が、マイナスで、まあ、結構ですね、他にも、那覇市がずっと、数十パーセントの勢いで上がってたのが、うん、那覇市だけですよ、はい、県じゃなくて、沖縄県じゃなくて、那覇市だけで見れば、去年 10% 以上上がりましたけど、今年はマイナスですからね、うん、そういう意味でかなり観光とか、うん、インバウンド、あるいは観光、飲食に頼っている町の商業エリアの地価は、すんごい下がったなって感じがしますね、はい、あ、すごい下がったなというか、すごいあの上がり加減も急、はい、なんていうか、急ブレーキがかかったなっていうイメージか、いう気がしますね。
以上、攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、ビーコミさん、今日は何についてお話しし
てますか。そうですね、まあ、中国の恒大問題がちょっと、大きくなってて、はい、まあ、投資家ちょっと右往左往したのかなと思うんですけど、うん、まあ、このですね、まあ、理財商品ではまあまあ社債だよねというところで、まあ、ちょうどいい機会なので、社債のですね、話をしようかなと思ってます。
はい、お願いします。
で、ポートフォリオでも債券入れましょうっていう話はしますけど、まあ、社債入れるっていうのは一つのね、パターン、いいパターンだと思うんですね。まあ、一応、社債は、まあ、国債よりはね、その、まあ、信頼度は低いというのは、まあ、その、国がその、借金をね、まあ、保証しますというのは国債のわけなので、返しますと国が保証してね。まあ、それでもデフォルトしちゃう国はあるんですけど、新興国とか。なんですけど、まあ、社債の場合はその会社がね、まあ、借金しますよと。いう形で、まあ、会社が返しますと。で、まあ、基本、この社債っていうのは、償還、まあ、利払いもそうですけど、その、償還するときに、まあ、何年という期日があって、まあ、金利が、まあ、ずっと支払われてくる、クーポンですけど、支払われて、利子がこうもらえて、一番最後に、元本が返ってくるという形で、まあ、そのよく銀行からお金借りて、毎月返しますとかじゃなくて、大体満期一括という形で、一番最後に5年だったら5年に返ってき、償還目に返ってきますよと。いうものなんですね。だから結構企業も100億社債出しますとか言うと、まあ普通はその利払いをずっとしていくんですけど、その5年だったのに約束の5年に100億用意しなきゃいけないんですよ。で、これは結構財務的に負担があって、うん、まあ信用力のある会社だったら銀行から借りてもいいし、もう一回同じ社債をその償還に合わせて出すっていうのもありなんですけど、まあこれができないときは大丈夫か、返ってくるのかっていう話に、なっちゃうんですね。それはね、結構なリスクで、で、日本の場合は、まあ社債、まあソフトバンクとかもありますけど、格付けが高い会社が、出すのがほとんどなんですね。理由はなぜかというと、これはね、金融機関が大量にあるからです。まあメガバンクから地銀、大日銀、新金、新組と、あるんで、貸したい、まあなかなか付き合いがない会社も、その、まあ実際、ある程度の企業、まあ、特に新金とか、まあ新組とか、地銀、大日銀とかだと、まあ、お付き合いがある、まあ、地域の会社よりは、上昇企業とかの方が、まあ、安心だと思えるじゃないですか。だからそっちの方に結構有利なスプレッドと有利な金利で貸しちゃうんですよね。だからそこがですね、あるので、格付けが低い社債っていうのはなかなか出なくて、やっぱ格付けが低い社債を売買するのは結構面白いんですよね。まあ、米国もそうですけど、ハイド債ってよく言われている、うん、信用力が低い会社っていうのは、やっぱり、上乗せ幅が、投資不適格と言われている、まあ、格付けで B が2つ、WB プラス以下の会社。 はですね、まあ 4% から 8% ぐらい国債に上乗せされるので、まあ結構な利回りになるんですよ。まあそれをレバレッジかけて買うとかいろいろファンドもあるんですけど、まあそういう投資ができればなかなかこのポートフォリオの中に、車差を入れると。まあ短いんですけどね、3年とか5年でくるくるしていくんですけど、まあそういう投資もあるし、途中で売るっていうのもね、できるんですけど、なかなか日本はそのマーケットが育たないので、まあなかなか日本の車差投資ってのは難しいんですけど、まあそんな中、そうですね、組み入れるんであれば、まあ、僕は国債でいいからさ、日本の場合は国債いいから結論、まあ、
結論国債
ほとんど国債プラスマイナス0とか、うん、0.001 とかなんですよ、1ベーシスっていう感じなんですけど、昔10とかはあったんですけど、トヨタとかでも8とかもあったのかな、だから 0.008% 国債に乗ってます、トヨタ債ですってあったんですけど、まあ、ソフトバンクとかは結構高めに調達するのもあるし、まあ、潰れないと最近あんま出ないんですけど、劣後債っていうのもある。
企業目線で考えると、デッドでそのまま銀行から引っ張ってくるのと、社債発行するのでは、当然、返し方が違いますよね。
そうです、だからそこは本当に考えてる会社だと、その直間比率っていう、その直接金融で、まあ、そのマーケットから借りた社債と、あとは間接金融、銀行から借りるのと、バランスを何パーセントずつにしてますとかいう、某丸の内の不動産会社さんに行った時とかね、そういう話を、されてましたけどね、IR の説明会で。
デッドの中の比率もそうだし、そのエクイティの集め方も、枠の考え方ですよね、だからね、
そうです、そうです、は
い、どれが資金調達の金、はい、どれぐらいで見なすかってことですよね、
そうです、そうです、だからその話もね、結構面白いんで、これ、続けようかな、次回また、はい、お話しようかな、パート2で申し訳ないんですけど、
これでもリートの話もね、枠ネタも結構
そうです、そうです、だから3になっちゃうかもしれないですけど、はい、これ結構面白くて、なかなかその話することなくて、
シリーズ化しますかね、
はい、私も官報で一応、社債の中では、まあ、かなり大きいね、プレイヤーでありましたので、業界は見えてたと思うんで、まあ、10年経ってるけど買わないです、業界は買う人決まってるから、
では社債についてなど、はい、詳しく次回も、はいはい、聞いていきたいと思います。なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社トワール、浜野祐樹さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浜野さんはですね、教育の現場を人の勘に頼っていた部分を科学していくサービスを SaaS モデルで提供されています。こちらちょっと詳しく教えてください。
はい、そうですね、まず私自身が12年間ずっと現場で教えていまして、で教える側、これは保護者も先生もそうですけど もう直感で、また経験から来る直感で、教えていたと。なので先生によってとか、あとは父親母親によってこうアドバイスする、褒め方叱り方が全然違ったと。なので本当に運になっていたっていうのがまず問題点としてありました。だからあの先生に当たってラッキーみたいなのを、平気で言うわけですね。親も生徒も。で私と先生としては人生かかってると思って教えているので、この人生がラッキーみたいなので決まっていいのかと。でそこで じゃあその直感じゃなくすにはどうしたらいいかっていうので科学をしようと、やったらその医療みたいにこの病気になったら病院行って血液検査レントゲンをしてどういう状態か分かった上で対処する、やったらこの再現性を高めていくっていうことですね。でこれを教育でもやっていこうと。なので本当にこの教育現場っていうのはもう武器が全くなくて、私も先生していた時は本当にもう何も持ってなくてもできるんですね、教育っていうのは。もうチョークとかもうその教科書とかあればできるので、本当そういうところに対して科学っていう武器を先生たちに届けたいなっていう思いで創業したっていう形になります。
はい、このですね、まあ、科学というものを使ったこの御社のサービスなんですけど、まあ、具体的にどのようなその課題が解決できるものなのかとか含めて教えてください。よろしくお願いします。
はい、そうですね、まずその使う流れで説明すると分かりやすいと思いますので、うん、流れでご説明させていただくと、まず例えば、塾や学校で、5000人ぐらい、まあ、生徒がいたと、まあ、3000人の生徒がいたときに、その中でどの子が今困っているのかっていうのがピンポイントで分かります。なので例えばこの医療でいうと PCR 検査をして誰が陽性かみたいなものを大多数の中は分かるみたいな形で、この子に今アプローチしないといけないなとかで、今だけではなくてですね、将来的な予測もできるんですね。例えば今はこの子は成績大丈夫だけども今後落ちていく可能性が高いよと、なので早めに対応してねっていうことが分かったり、じゃあどういう対応したらいいのかっていうのが、この子はこういう特性を持ってるからこういった対処をしましょうといったものが先生に提案される、そのような仕組みになっております。
これでも御社のお客さんっていうのは、
はい、
その教育の現場の方々がお客さん。
そうですね、はい、塾や学校ですね。で
その方々に御社が、こう作られたというか提供しているサービスを使ってくださいっていう、その何らかのツールの提供っていうことなんですかね。
そうです、おっしゃる通りです。
なるほど。
なので本当医療機関でいう血液検査やレントゲン、これの教育版だと考えていただけると分かりやすいかと思います。
現場でそれを使うんだけど、それを持って帰って分析している、ああいう意味の血液検査みたいな。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
やはりちょっと特徴なのが、こう教える方法とかそういったものではなくて、こうモチベーションのところに切り込んでいるんですね、御社はね。
そうですね、はい、
そこがちょっと特徴的かなと思いますけれども、はい、どんなこう狙いがあったんでしょうか。
そうですね、もともと本当に私自身が、まあ、先ほど申し上げましたように、ずっと教育現場で経験していて、やはりその教材っていうのは分かりやすいんですね。やったらここができなかったこことかいうのは先生たちでも言語化して、これできてなかったこれをやらせた方がいいよねっていうのはあるけども、本当に褒め方叱り方とか、この子にはどの学校が合ってるかっていうのは本当に先生によって違う。だからここっていうのは誰かが入っていかないと解決できないところだなとっていう、本当に現場の経験っていうのがまず一つ大きいと思います。でもう一つは、じゃあそれを経験じゃなくて科学していくために、私は心理学を大学で学んでいたので、そういった心理学っていうのが使えると、だからこの人を科学している心理学っていうのを使えばこの教育を科学することができるだろうと、またそういった観点が視点があったので、今そこをやっているっていうような、はい、形になります。
すごく興味深い話なんですがラジオタイムここまでとなりますので続きは YouTube 延長配信で詳しく伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業は株式会社ファンスター神田拓也様が登場します。お楽しみに。さあ番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。